シムのロードトゥーザドリーム。はい、シマのロードトゥーザドリームです、うん、お届けするのはコロンと
BJ です。
はい、うん、世の中、うん、なんとなく暖かくなった気がしませんか、
う
ん、
そうですね。そろそろ花粉もっていうか、あの、畑中選手がね、
ええ、
やっぱ花粉のあれがひどかったみたいですね。
いや、花粉はね、先週末ぐらいだったかな、うん、から一気にドーンと来たらしいですよ。
今年はなんか30倍
あ、まあ、場所によっていろいろ違うみたいですけど、私の周囲のね、花粉症を持ってる方も、うん、もうやられまくりです。
うわ、大変だね、この時期はね。
ねえ、まあ、選手の皆さんがね、うん、その一般の方が使えるような薬がやっぱり使えないとかさ、うん、そういうこともあったりするんだろうなと思うとね、うん、気の毒でたまりません。
そうだよね。
うん、
だから畑中選手は単独で沖縄に、
行かれてるみたいですね。
っていうことみたいですね。
はい、ブログの方にも書かれてありましたけど、
沖縄はやっぱないんだってね。
ないんだ。やっぱり木の種類が違うんだ。いや、
杉がそもそもなくて、あったとしても、
うん、
もう海辺が間近だから、
ええ、
まあそのあんまり滞留しないというか、
そ
ういうことのようですよ。
そう、
だからなんかね、この時期その沖縄に花粉を避けて来られる方がやっぱり多いんだって。
多いんだ。
うん、らしいよ。
それ避難ってこと？
そうそうそう。まあだから、その、会社リタイアしてみたいな方らしいんだけど、そういう人たちが大量便に沖縄に行くらしいよ、やっぱ。
ほー。
って見える人言ってた。
ああ、そういう方法もあるんだね。
うん。でもそういう意味ではね、やっぱその、沖縄でっていう、本当大阪にいたら、ね、微熱？
うん、熱出るって。
って言ってたよね。
ね、うんうん、
そうなると本当練習できないもんね。
ねえ。
だから沖縄で、まあ沖縄あのミュール賞は張り込んでみるって言ってました。
ストーカーでじゃないですか。
あの写真見たら大体コースが想定できるから、あっこのコンビニにいれば多分捕まえれるだろうっていう話をこの間
ストーカー
作戦を立ててましたから。
ストーカーですよ。気をつけないとね。
ね、あの大抵だからもう本部半島の方走られてるみたいなので、
ええ、
あっち行っちゃうともう買い物ないのよね、買う場所が。
ほー。
なんか限られるのよ、コンビニが。
ほうほうほう。
そこ以上は大抵捕まえれるんだ。
まあ、ほどほどにしていただきたいと思うんですが。
まあまあ、その辺の情報もね、
ええ、
インタビューでもしてこようかなって言ってましたけど。
ぜひ差し入れもね。
うん。
はい。
まあ、でもね、うん、大変だよね。
大変ですよ。なかなかね。
そうだね。
鼻水も目も痛い、かゆい、
うんうん、
そして微熱で体だるいとかなるんでしょ、うんうん、きっとね、うんうん、私たちないからさ。
そうなんだよね、それまあ幸いなことでね。
ね、
うん、
でも花粉見えたら嫌だろうね、ある人にとってはね。
ね、最悪だよ。
はあ、
この時期だから、まあ初戦からレース中盤、うん、前半戦って結構重要なレース多いからね。
多いですよね。
そういう意味では、まあ、うん、まあ、畑中選手の沖縄というのは、
ええ、
ね、あの、賢明な選択なのかもしれないですね。
はい。まあ、沖縄が近かったらね。
いいんだけどね。
私たちもちょこちょこっと行くのにね、もう、ほんとに。
ね
はい。
はい。
まあ、そんなことで、
うん、
今日のゲストの方、なんですが、
うん、
結構お久しぶりですよね。結構違うか？私は久しぶりな気がするんですが。
まあ、久しぶりっちゃ久しぶりだけど、1ヶ月ぐらいじゃ、沖縄の後の。
あ、そっか。
レポートを。
そうだ。
をあれしましたから。
うんうんうん、はい、
それ以来ぶり。
はい。
ということですね。
野寺監督なわけですが。
うん。
いろんな合宿の話もそうですし、
うん、
今シーズンの、最初のレース。
うん。
などのお話も、お聞きできるのではないかと思いますので。
そうですね。
はい。
はい。
では、行きましょう。 ということで、今週の、ゲストの方は、野寺監督です。お久しぶりです。こんばんは。よろしくお願いします。
まず、お久しぶりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう、
まずは合宿お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。二次合宿、和歌山県の白浜の方で、
はい。
張られた合宿、まあ、無事終わられたということで、はい、今回の合宿が、まあ一応、合同的な合宿としては最後。
そうですね、レースシーズン始まる前の合宿としては最後です。
最後ですね。はい、ということで、二次合宿ということなんですが、前回、沖縄との大きな違い、まあ一部ね、ブログで、メニュー、動画もね、はい、アップされておりましたけれども、はい、メニュー的にはやっぱり強度がかなり高いトレーニングになってるんですかね。
そうですね、レースを想定したようなメニュー、まあレース強度がね、
うん、
まあそのレース強度を超えるような、強度を出すトレーニングが主になりました。
お、はい、レース強度を超えるトレーニングもやられるんですか。
そうですね、やはりロードレースは長距離を走る中で、まあ高強度の負荷を出すんですけど、
うんうん、
まあそれをね、本当に1分とか2分とか、さらに短い時間で高いね、強度を出すトレーニングを繰り返すことによって、そういうベースをね、上げていこうという、そういう狙いのあるトレーニングですね。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、これ沖縄の時にもちょっとね、同行させてもらって、見ながら思ってたんですけど、
うん。
はい。
まずはベースとしては、巡航速度でこう走っていって、
はい、
途中スピードを上げたり、で、またそれをやめたり、で、はい、また違うメニューが入ったりっていうような感じで、はい、ずっとメニューこなされてたのを見てたんですけど、
はい、
あれってやっぱり、どうなんですか？やっぱりレース中の、例えばその、アタックがかかるみたいなことを想定してやってるみたいな感じなんですか？
まあ、レースのアタックがかかった時を想定するというよりもですね、
うんうんうんうん、
まあやはりレースの中で出す力っていうのは本当にね、自分が持ってる、
うん、
ね、100% に近い力を出す時もあれば、
はいはいはい、
80% を持続する時もあると、
うんうんうんうん、
まあそのね、パートを狙ってトレーニングをしているという形なので、
はいはいはいはい、
アタックを想定してね、うん、そのアタックした瞬間のようにね、うん、反応をするとかそういう感じではないですね。
あ、
はい。本当に狙ったパワーで走りつけるトレーニングです。
うんうん、だからそのパワーがかかっているっていうところは、まああくまでもそのレース全体の中でこのくらい出すことはあるよみたいなことでメニューに組み込まれていくみたいな感じなんですかね。
そうですね。うん、やはりね、その高い、ね、
うん、
負荷を、
うん、
まあ、20分、30分持続するために、そうですね、それよりもうちょっと高い負荷で、
はい、
1分間に区切って何本もやったりとか、そういう感じですかね。
はあ、なるほどね。
はい。
そうやって考えると、やっぱりあれですね、まあ、昨年からこう取り入れられてた、その、パワー、出力というものを、きっちり数字で見れるっていうのは、監督として、こう、チーム、選手を見られる立場になって、
はい。
より数字で見れるっていうのは安心感はあるんじゃないですか。
そうですね。まあ、僕としては、
うんうん、
そのね、
うん、
選手一人一人のそのパワーメーターを解析まではしてないんですが、
う
ん、
はいはい。
例えば、選手の一人一人のね、体調を見るときに、
はい。
まあ、やはりその、ね、出てる出力が、こう、どれだけ強くなったとか、ね、今どれだけ疲れてて出力が出ないとか、
うん、
そういうね、選手の体調を管理する基準にはなりますので。
うん、ああ、そうかそうか、疲れなどね、はい、はいはい。
そうですね。で、こちらが、ね、選手も、指導する側もその感覚的にだけね、今まで見てたものがですね、
うんうん、
やはりその監督だけじゃなくて選手が、ね、その自分を管理するために、
うんうん、
ね、その、ワット数っていうのが見れたらですね、
うんうん、
とても便利になったと。まあ昔はね、本当に、 真面目な選手はね、自分を追い込むだけ追い込んで、本当にね、潰れてしまうっていうパターンもよくあったので、
はいはいはいはい。
ね、そういうのを未然に防ぐため、あ、本当に強くなるためだけではなくて、
うん、
そういうオーバーワークを未然に防ぐためにも、そのパワー、ね、うん、を見ながら練習するのがすごく有効に感じますね。
そうか。
うん、
もう野寺監督が現役の時代は、まあずっとそういうパワートレーニングっていうのはまあなかったと思うんですけど、
はい。
やっぱり昨年実際、まあ同じメニューこなされてみて、どうなんですか？その今までの自分の感覚通りの感じの数値が出てくるみたいな感覚ってあるん
ですか？そうですね。今まで僕が感じていた自分の良さがそこに思いっきり現れてしまったので、ちょっとへこみましたけど。そうですよね。うん、今まで自分で見て見ぬふりをしていた。
はいはいはい。
そこに出されてしまうので、
うんうんうん、
まあ確かにその期待がいがあるというかですね。
はいはい。
はい。まあ逆に自分の得意な分野もそこに現れるので、
うんうん、
ね、それをさらに鍛えてやろうって、その武器をね、磨いてやろうっていう気にもなるので、
うんうんうん、
まあその、ね、選手の個性を判断するためにも、その、ワット数っていうのはすごく有効ですよね。
ああ、やっぱそうなんだね。そうやって考えると、まあね、もう本当にトレーニングには欠かせない形になってきてるのかなとは思うんですが、
うん、
まあ、今回の合宿、はい、白浜は気候的には暖かかった？
あ、そうですね。本当に暖かくてですね、
うんうん。
合宿に入った当初はまだ寒さが残ったんですけど、
はいはいはい。
後半はもう本当に半袖半ズボンでも走るんじゃないか
と。それはあれですね。第一次キャンプの沖縄より暖かい感じですね。
なんかね、後半は本当にそうでしたね。もう車に乗ってでも暑いぐらいでしたから。
そうか。そしたら、まあ、結構みっちりトレーニングは。思うような感じで進めれたというような感じですか。
そうですね。これは選手にとっては、
うん、
ね、不幸なのかもしれないですけど、
はいはいはい、はい。
でね、うん、出された厳しいメニューを、こなすような工程に恵まれてしまったという。
ああ、なるほど、
ね。恵みの雨は降らなかったですね。
そうか。そうすると、まあ、本当にみっちりということで、
うん、
ね、二次キャンプを終えられたということなんですけど、もしも
ーし。もしもし、もし、つながってますか。
はい、はい、はい、あ、大丈夫だ。はい。先ほど言われてたのが、レースを想定してということで言われてましたけども、
はいはい、
なんか今回、沖縄キャンプの時にはなかった、反復する練習がかなり入っていたみたいなのをブログでちらっと見せていただいたんですが、
はい、
これはどっかのレースを想定してそのコースに近い形っていうことでやられてるんですか？
いや、どこかのコースを想定するというのはないんですけど、
うん、はいはい。うん、
ただですね、まあ、うん、沖縄の時はですね、
うんうん、
まあ、下からみんな一斉にスタートしても、ね、上り坂でトレーニングするときに、
はいはい。
まあ、各自それぞれが自分の狙った出力で、走りながらという形だったんですね。
うんうんうんうん、
まあ、周りから見たらレースのように見えたかもしれないんですけど、
はい。
実は、各自それぞれの狙ったワットで走ってたんですけど、今回は、もうそうじゃなくて、本当に、ね、各自が1番、2番を競うようなトレーニングを。
はいはいはい。
まあ、最後に入れた。
うん。
っていう感じですね。
ああ、そういうことなんだ。
そうですね。だから、ね、自分の出力だけを見るんじゃなくて、
うんうん。
ね、自分の、ね、持っている力を絞り出すようなトレーニングを、今回、はい、うん。で、まあ、やはりそれは、どこかのコースを想定するというよりも、レースのシーズンがだんだん近くなったんで、
うんうん、
その自分のペースで走るだけではなくて、その人の、苦しい時に人のペースに焦られるようにとかね、
あ、
まあ、どれだけ力を絞り出せるかとかいう、そういうトレーニングですね。
ああ、そういうことだ。なるほどね。ああ、そうするとやっぱり、ここでやっぱり一次キャンプと二次キャンプのね、
うん、
差がはっきり出てかなという気もするんですが、
うんうんうん、
やっぱり、沖縄の時には、あれなわけですね。あくまでも自分の 狙った出力で走ることを中心にっていうことで。で、今回はより実践的にっていうようなイメージなわけですね。
そうですね。実践的なイメージのチームが取り入れられてましたね。そういう上りの反復だけではなくて、まあ、例えばゴールスプリントの練習のようなですね、本気のスプリント練習なんかも組み込まれてましたので、まあ、レースを走るための勘を取り戻す意味でも、まあ、そういうのが必要なのかなと思います。
そうか、そうか、うん。ね。やっぱりレースはあくまでもきついくても、やっぱり人に合わせていかないといけない局面もあるっていうことで、
うんうん、
ね。やっぱりそういう練習を徐々に取り入れながら、本番に備えてっていう感じなんでしょうね。
うん、
どうですか選手の皆さん見られて、特にまあ、気になるのが、今シーズンから加入された、青柳選手と、
はい。
西園選手。
はい。
お二人、まあ、青柳選手はね、沖縄の合宿は参加されませんでしたが、一応その合宿が終えられて、
はい。
まあ、改めてここでもう一回お伺いしたいなと思うんですが、
うん、
どうですか、はい、このお二人。
いや、本当に強いですね。
あ、そうなんだ、はいはいはい。
まあ、やはり二人とも学生時代には、
うん。
トップクラスで走っていた人間なので、
うんうんうん。
もう力は申し分なくあります。うん、はい。うん、ね、西園なんかは、
うん、
冬の間もみっちりトレーニング積んでいましたので、
はいはいはい。
ね、即戦力として走れるだけの力を合宿でも見せてくれましたし、
うんうんうん、
ね、青柳なんかはですね、沖縄合宿も休んでましたけど、
うん、
まあ、そのインフルエンザになった影響でですね、
はいはい。
まあ、一月ぐらいはちょっと体調が思わしくない。
うん。
ことが続いたんですけど、
はい、
ね、この合宿ももうちょっと無理だろうなと思ってたんですけど、
うん、
ね、意外とね、予想外にですね、
うん、
ものすごく周りの選手と同じように走ってしまってですね、
ほうほうほう、
彼もだから冬にみっちりトレーニングをして、
うん、
まあそのね、1ヶ月ぐらい体調落としてても今これだけ走れるってことは相当力があるなっていうのを見せてくれましたね。
ああ、そうだ。そうするとやっぱりお二人ともこれは、即戦力としてかなり期待はできるかなと。
そうですね。そう期待してます。
おー、そうか、うん。それがやっぱり非常にね、気にはなっていたので。
はいはい。
ね。
ね
楽しみだなと。
まだ見てないからね。
ね。
私たちね。
そうですね。
うん、
ね。非常に楽しみだなと。で、どうですかチーム全体として。
はい。
まあ、課題というのもあれですけど、
はい。
まあ、去年とは違う何かみたいなものが、もしテーマであるとすると、こうなんか、今年はこうしたいな、みたいなのってありますか？
そうですね。
うん。
ですね、やはり去年までは、
うん。
ね、まだまだ勝てる選手、
うん。
に頼ってね、チーム全体、まあもちろん、勝てる選手を勝たせるための動きというのができたわけですけど、
うんうんうん、
ただですね、今年はですね、まあ誰もがね、その力を手に入れてるはずだと思っているんですね。
ほうほう、勝てる力は、
うん、
はい。
もうみんなに備わっているんじゃないかと。うん、
はい、はい、
うん。
まあですね、だからいろいろその個性を生かしてですね、全レースに対応するようなそのチーム編成というか走り方を変えていきたいなと。
ほうほうほう。
スプリントに強い人間もいますし、登りに強い人間もいますし、はい、まあ独走力のある選手もいますので、
うんうんうん、
まあ彼らがレースの中でですね、
うん、
まあ自分たちで、チーム、
うん、
誰かが勝つための走りというのを、
うん、
明確に見つけていってですね、
うんうんうん、
いろいろなパターンでね、勝てるような、
うん、
そういうチームを作りたいですね。
まさに、本当どんな形になっても勝ちが狙えるという。
うん。
そうですね。
形が一つのテーマだと。
そうですね。
いえ。うんうん。
まあ、2012年にはロンドンオリンピック控えてますから。
はいはいはい。
まあ、そこに向けてですね、まずその選考対象になる、うん、国際レース、ね、有機体のタイトルレースでのポイントというのを、どんどん稼いで、
うん。
ような、それが、そうですね、うん。
そうか。
うん。
まあね、昨年はね、J ツアーで、
はい。
まあ、いかんなく、うん、高いポテンシャルを発揮して、 くださいましたが、
はい、
まあ今年はほんのその UCI レースで、
うん、
っていうのが一つの課題。
そうですね、やはりその国内、うん、もちろん国内のレースも全力で戦いますけど、
はい、
まあそのさらに先ですね、世界に踏み出す一歩というのをね、
うん、
ここに踏んでほしいなと思ってます、
うん。そうか。ね、あの昨年は UCI レースを勝ったのは鈴木伸二選手。
そうですね。
ですよね。それで畑中選手がジャパンカップで3位。
そうですね。はいはい。
というところでしたから、
うん、
やっぱりもう一つ二つは勝ち星を増やしたいな、みたいな感じですか。
そうですね。本当にね、去年も UCI のポイントは結構稼いでるんですよね。いろんな大会で。
うん、
いい大会入って稼いでるんですけど。
うんうん、
やはりそこで勝ちを量産して、最初にポイントを稼いでいかないと、
うんうん、
なかなかね、今までやってきたことというのを、ね、今までできたことを継続するだけでは、
うん、
つまらないので、
はいはいはい。
ね、さらにもう一歩先に行ってですね、うん、まあその、さらに先にはそうやって世界に、トッププロとして羽ばたいていける選手を、排出することが目的なので、
うんうんうんうん、
ちょっとね、ここで足踏みはしてられないなという思いで、今年は臨もうと思います。
そうか。あくまでもやっぱりその先にあるトッププロとして、もっと強くなるべきだっていう考えは、まあ、引き続きというか、より鮮明に出していきたいなっていう感じなんですね。
そうですね。まあ、うん、もちろんそれが一番の目標ですから、
うんうんうんうん、
まあ、選手ね、島野に所属している選手個々にもですね、
うん、
やはりそのことを胸に、
うん、
叩き込んでですね、
うんうんうん、
油断せずにというか、
うん、
まあ、今の現状維持とかね、
うん、
まあ、もうちょっと強くなればいいやという、そういう甘い考えじゃなくて、
うん、
ね、自分が今できることを最大限にやって、
うん、
飛躍というのを常に考えながら走ってほしいなと。
う
ん、
そうか。
はい。
まあそういう意味では、ね、本当にオリンピックも控えて、
うん、
ね、その、やっぱりね、オリンピックへの選手を輩出っていうのも一つ大きな目標でしょうから、
うんうん、
そういう意味では本当に重要な年になりますね、はい、今年は。
そうですね、本当にそういう意味では、重要な年になります。
うん、
はい。
そうか。
は
い。いや、楽しみですね、なんか。
ね
どうなんでしょう、まあ、昨年は畑中選手がやっぱり爆発的な強さ。
はい、
もう、これは一皮むけたかなっていう感じがみんなが持ったと思うんですが。
はい。
今年は、その他の選手がさらにブレイクしそうな雰囲気みたいなのは、この練習中には手応えとして監督ありました？なんか。
そうですね、それはもう、すごくありますね。
お、そうなんだ。
うん。あります。あ、これ、こいつ今年行くんじゃないかなっていうのは。
おお、そうなんだ。
はい。複数人いますから。
はいはいはい。
ただね、そこで本当に、
うん、
まあ一皮二皮向けるのは難しいことですけど、
うんうんうん、
ね、それを掴むのはもう本人の力っていうかです。
うんうん。
愛ですから、
うん、
ね、そこはね、一人一人の選手に危機感を持って今年ちょっと臨んでほしいなと思いますね。
そうか。いやー楽しみですね、
うん。
そう考えると、早く開幕戦になんないかなというふうには思うんですが、
ね、はい、
島野レーシングとしての、まあ、開幕戦というか、
うん、
一戦目というのは、
うん、
これ、ツールド台湾になるんですか？
そうですね、ツールド台湾が初戦ですね。
うん。なんか、うん、聞くところによると、今年は、例年はなんかクリテリウムばっかりだっていう話も聞いてたんですが、今年からなんか、またちょっとコースも変わって、
はい、
かなり本格的なロードレースになるっていう情報も入ってきてるんですけど。
そうですね、期間も10日間近くなってですね、
うんうん、
も
う
台湾を一周するレース、
うんうん、
ね、
うん、
10年ほど前までやっていたツールド台湾ですね、本当に一周するレースがまた今年復活するという形で、
うん、
ね、本当に大きな山もありますし。
あ、そうなんだ、はいはい。
はい、ね、僕が島野に入りたての頃に参加してたツールド台湾というのはですね、
はい、
まあ、今よりもレベル自体はそれはもちろん高くはなかったのかもしれないですけど、
うんうんうん、
コース自体の 難関度というのはものすごく高かったので、
うん、
でそれがまた復活して、ね、それに臨んで結果を出さなくてはいけないということなので、
うんうんうん、
ちょっとね、あの、開幕戦にしてはちょっとこう、ハードルは高いですけど、
うんうん、
でまずそこで、ね、しっかりと、ね、そこで調子を上げるためのレースではなくて、そこで結果を残すためのレースとして、
うん、
今は準備してる感じですね。
そうか。このツールド台湾で、そのコースもより、例年よりも厳しくなって、ということを考えると、
はい。
やっぱりかなり、まあ、その、なんていうの、合宿後も、かなりやっぱりコンディションを上げていかないとっていう感じではあるんですか？
はい、そうですね。やはり、ね、まだまだこう、寒さの残る大阪に帰ってきてからも、
うんうん、
個人はですね、気を抜かずに、
うん、
の上げていかなくてはいけない。
うん。
逆にちょっと合宿がね、早い段階であったので、
うん、
レースと期間が空いてるので、
うん、
逆にこの合宿じゃない期間に選手は、さらに、ね、レースを想定した追い込みをしていかなくては、
うん、
ちょっと厳しいかなという感じしますね。
そうか。先ほどチラッと言われてましたけど、結構なこれ山岳も入ってるんですか？
はい。結構な山岳も入っていましてですね。
うんうんうん、
まあ、特に本当に最終日の最後のゴールが上り坂なんですよね。
うん、上りゴールなんだ。はいはいはい。
ゴールなんですよ。そこを僕もね、何度か走ったことがありますけど、
うんうん、
やはりその10日間近いステージレースを走った最後の上りですから、
うん、
ね、本当にそこで選手個々の力の差というのが出てしまうので、
うんうん、
もう本当に最終ステージが終わるまで、総合の結果というのはなかなか見えてこないんじゃないかなと思うので、
うん、
はい、本当にね、強い人間が勝つようなステージレースになるんじゃないかなと思います。
そうか。そうやって考えるとこれも楽しみだね。映像とかで見れないのが残念だけどね。
見たいね。
見たいね。
うん。
ね、例年はそのクリテリウムばっかでっていう話で、どうなんだろうって話は聞いてたんですが、うん、こうなるとほんとがぜんちょっと注目だね。
ね。
ね、日本ではなかなか10日間みっちりのステージレースっていうのはね、なかなかないので、
うん、
そういう意味ではここやっぱり重要なレースになると思うんですが、チーム的にはどうなんですか？まあ、これ話してもらえる範囲で結構なんですが、
はい。
このステージを狙いに行くのか、やっぱり総合を意識しながら戦いに行くのかっていう、これはもう戦うコンセプトとしては決まってますか？
ですね、
うん。
もちろんステージレースなので、
うん、
一番ね、名誉ある総合優勝というのを、まず一つ狙っていかなくてはならないので、
うんうん、
まず目指してレースには入りたいと思います。
はいはいはい。
はい。で、もちろん、合宿なんかを見てても、
うん、
チームの選手には期待できる力をね、見せてくれますけど、
うん、
やはりね、他の敵となるチームもですね、
うん、
世界各国から集まりますので、
うん、
まあ、一筋縄ではいかないですから、
うんうん、
まあ、もちろんそのレース、総合成績を狙ってスタートをしていく中でも、
うん、
チャンスがあれば、
うん、
ステージ優勝、
うん、
に、標準を定めるかもしれませんし、
うんうんうんうん、
それは始まってみないとちょっとわからないですね。
そうか、
うんうん、
出場する選手はもう決定してるんですか？まだ選考というか、
ですね、今回ね、うん、6人参加できるんです。
はいはいはいはい。
ということはですね、平塚選手と阿部、うん、高幸選手はですね、
うん、
ヨーロッパの方に、先立って出発しますので、
う
ん、なるとね、残る選手は6人しかいないんです、ね。
そうか、全員だ、
うん、
全員なんです。
うん、
で、まあ、ここで、
うん、
ね、全員、全選手出れるから安心というわけではなくてですね、
うんうんうん、
やはり全員がもうそこに臨むレギュラーということで、
うん、
これ一人がね、もう責任感を持って参加してほしいなと。
うん、
はい。もしそれがなかったらですね、別に欠員が出ても別に行かなくても、
うん、
ね、別に5人で参加してもいいわけですから、
はいはいはいはい。
ね、その出る6人に関してはもう本当に責任を持って、 ね、台湾に渡ってほしいなと思います。
そうか。
うん、
そう、本当にそうすると、やっぱりこの合宿終わってからより一層、その自分が目的意識を持ってコンディションを整えていかないとっていう感じですね、選手の皆さんは。
そうですね。うん、で、まあやはりね、この時期特有の花粉なんかに悩まされる選手もいますので。
はいはいはい。
まあそれぞれに今、畑中選手なんかね、個人で、自費で沖縄に渡って、
ね、はい。
はい。合宿してますし、
うん、
ね、それぞれに、やはりその、シーズンインを最高の状態で、
うん。
臨めるように考えながら、今、トレーニングしてる段階です。
そうか。
うん。
いやー、楽しみですね。あ、でも、いきなりこのレースで、まあ、西園選手は、どうなんだろう、アジアのレース走る経験は結構 あったと思いますが、青柳選手がデビューでこのレースっていうのも、はい、多少不安もありながら、でもちょっと期待もみたいな感じですかね、野寺監督から見て。
そうですね、彼らまだ若いですから、
うんうんうん、
ね、まだそれほど知らない方がいいことっていうのもあるんでしょうから。
なるほど。
ふざけろと。ね、
うん、
彼らに力があるのはわかりますけど、
うんうんうん、
しかしね、チームとしては、まあ、彼らの力
も
で、
うんうん、
まだエースとしていきなり使うというよりも、
うんうん、
まあ、初めは本当にアシストのつもりで臨んでもらって、
うんうん、
まあ、彼らはね、自分なりにそうやって、ね、エースで走りたいなら自力でね、
うんうん、
何かを掴んでいかなくてはならないので、
うんうんうん、
こうやってね、本当に日本だろうが海外だろうが全力で、その日に、ね、スタートから臨んでほしいですね。
ああ、そうか。そうですね。まあ本当に、思い切ってっていうのは重要でしょうね。
うん、
ね、初年度は特に。
ねえ。
はい。
ねえ、そういう意味ではやっぱり思い切って走りをね、見せてもらって、
ええ、
で、やっぱりその、結果としてね、形として、きちんとリザルトにね、結びついていくと、いいなぁという感じもしますね。
うん。
いやー、でもそうやって考えると、ほんとね、もう開幕戦が間近なので。
ええ。
非常に楽しみですね。
はい。
野寺監督も、これ前も言われてましたけども、海外でのレースを監督としてというのは初めて。
そうですね。
ですよね。
全くの初体験なんで。
うん。
ちょっと今思い出しましたけど。
ですよね。
ただですね、台湾という国はですね、うん、
はいはい、
すごく日本に対して友好的ですし、
うんうんうん、
他のアジア諸国に比べてもですね、
うん、
そのレースのオーガナイザーなんかの、オーガナイズなんかの仕方も、
うん、
すごくね、組織化されている感じなので。
あ、そうなんですか。
はい。一番、日本から出て一番安心できる国ではありますね。
あ、そうなんだ。アジアの中では台湾は、そういう意味では、ある程度安心感は持っていけるんですね。
う
ん、
そうですね。本当に、逆に楽しみな感じですね。
あ、そうなんだ。
はい。
逆におっかないなっていうのはどこですか？例えばタイとか？やっぱ、
いや、ね、タイはね、
うんうん、
比較的ごちゃごちゃした感じはありますけど、好きなんですけど。
はいはいはい。
まあ僕が行った中でちょっとこれはって思ったのが、やはりフィリピンがちょっと危険でしたね。
フィリピンがね。
フィリピンは大渋滞の中にね、レースのキャラバンが突っ込んでて、そのままレースを続けるというね。
はいはいはい。
東京のメッセンジャー顔負けのね、なんか時速50キロでみんなが雲の巣のように、あ、雲の子のように散らばりましてですね。
はいはいはいはい。
進行してあれはちょっとこう自殺行為だったかなと。
はいはい。
ありますので。
うん。
まあ本当にね、国によってはめちゃくちゃだなっていうのは
ね。まあそうですよね。だからやっぱりその自国で開催する大会でやっぱりその運営する側も、容量というかね、その運営するキャリアを積んでいくってことでしょうからね。
はい。
そういう意味では台湾はそうするとまあ安心だということなので、
うん、
まあ楽しみですね、本当にね。台湾ってどうなんですか？中国は結構行くと目が痛くなるとかっていう話を聞いたりもするんですけど、
はい。
台湾ってそういうことはあんまないですか？
ですね、うん、10年以上前に行った時はものすごく ホコリっぽかったり。
ああ、はいはい。
香辛料の匂いが異常にきつかったりとかですね。そういうのはすごく感じたんですけど、
うんうん、
今はですね、ものすごく、まあ街並みも綺麗なところが多いですし、
うんうん、
日本にいる感覚とあまり変わらないですね。
あ、そうなんですね。
はい。
そうすると本当に、まあレースとしてもやりやすい場所なのでっていうことであれば、
うん、
まあね、はい、本当にこうね、いい形で結果が出てほしいなという感じですね。
はい。
さあね。
はい。
いや、でも本当にね、オリンピックをね、
うん、
間近に控えて、本当に非常に重要な戦いが今シーズンはすごく続くと思うので、ね、皆さんもぜひレース会場に応援に来ていただきたいなと思うんですが、
うん、
国内のレースの初戦になるのは、熊谷は、はい、まあこれ台湾の期間中ですから、まあ当然出場できないんですが、その後になるんですかね。
そうですね。4月になるかな、うん、
かな、
そうです、
はあ。
かなです。
かななんですね、ここ。
ほうほうほう。
なるほど。
ね、ちょっとね、
うん、
企んでることがありますので。
はいはいはいはい。
まあどうなるかわからないですけど、ちょっと、まだこの先に発表があるかもしれないので。
そうか、それ次第では、というところなんですね。
そうです、はい。
そうか。いや、でもね、本当に、まあ前半戦うまくこうね、
うん、
チームを、こう、徐々にやっぱりこう、作り上げていって、
ええ、
やっぱりレースが集中するね、
うん、
全日本前後。
はい。
ここにどういう、まずは前半の山場をどう持ってくるかっていうのは非常に重要になってくると思いますから、
うん、
そういう意味ではやっぱり初戦どう入っていくのかっていうのはね、
ええ、
重要ですし、まあ毎回これ初戦に思うんですけど、くれぐれも皆さんね、怪我のないようにってい
うのはね。そうですよね。
あ、そうだ。昨シーズンは怪我がなくてほっとしてたんですが、土井選手、はい、ね、スキル島なんで頑張ってらっしゃる。先ほど、さっきまでちょっとお話ししたんですよって野寺さんが言われてましたが。土井選手、ね、シーズン当初に落車があってっていうことで、ちょっと怪我で、大丈夫かなっていう感じもしてたんですが。
は
い、
腕ね。
はい。
うん、
その土井選手から怪我の報告なんかはありました？
ですね、大してないぐらいピンピンしてましたね。
あれ？あ、でもよかった。
よかったよかった。
で、
で結構、
うん、
結構な怪我だったとは思うんですけど。
そうですね、
はいはい
はい。うん、
はい。まあそれが彼の頼もしいところというかですね。ね、まあ怪我をしてですね、落ち込むというよりもその怪我をするとさらに燃えていくような、そういう。
うん、
選手ですから、
うん、
まあ、本当にね、ヨーロッパのロードレースっていうのは、本当にスポーツというよりも、本当に戦いの場みたいなところなので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとした怪我一つしたぐらいで、くよくよしてられないっていうね、
うん、
彼の意思がちょっと垣間見られたかなと。
あ、そうか。あ、やっぱり土井選手は人一倍こう、怪我に強いというか、
うん、
弱音吐かないですよね。
うん、
そうですね。本当にそういうのが頼もしいですね。
ですよね。大丈夫かなって思うような感じでも走るって言われますから。
ですよね。
ね
え、
そういう意味ではロードレーサーにとってはすごい重要な資質の一つなのかもしれないですね、これ。
うん、その通りですね、本当に。
うん、
はい。
どうなんですか、やっぱりその怪我、まあ怪我しちゃうとみんなね、へこんじゃうのはへこんじゃうと思うんですけど、やっぱり選手によってその捉え方っつうのはやっぱそれぞれなんですかね。
うん、やはり同じ怪我しても、
うん、
ね、痛い痛いずっと言ってる選手もいますし、ね、逆に怪我したことによって燃えてくるような選手もいますから、
うんうんうん、
うん、だからね、まあそれがどっちが良くてどっちが悪いとかっていうのはないですけど、
うんうんうん、
ね、やはりそのちょっとね、血が流れたぐらいで立ち止まってってたらなかなかね、戦いの場には立てないので、
うん、
はい、
はい、ただね、やはりその内部的なね、関節だとかね、
うんうん、
そういう部分の怪我というのはどうしてもね、気力だけではね、立ち向かえないところ
が、そうですよね、その慢性化しちゃう可能性もあるわけですもんね、これ
ね、はい、うん、逆にね、こう外傷なんかね、血が流れて見た目はちょっと
うん。
いいですけど、
うん、
そっちの方が選手は、ね、選手にとってはありがたかったりする部分ですよね。
ああ、そうか、なるほどね、その、怪我が見える分、
そうですね。
これが治りゃ走れるか。
そうなんですよ。
っていう考えもあるんだ。
はい。
そうか。それに比べてさっき言われてた関節なんかは、うん、怪我として見えない分、
うん、
どうなんだろうって不安がやっぱりつきまとったりするんだ。
そう。ねえ、嫌ですよね。
ああ、なるほどね。
はい。
ねえ、でも本当に体酷使する競技なのでね。
ええー。
まあ、まずは本当あの台湾ね、あの、怪我のないようにっていうのは、
うん、そうですね。
ぜひファンの皆さんも祈っていただきたいなと。はい、いうふうに思っておりますね。はい。ということで、まあね、本当合宿終わられてすぐお話をね、お伺いできましたが、はい、野寺監督もね、あの、本当に、またあの、台湾に向けて、準備がいろいろとお忙しいと思いますが、
はい。
ぜひいい結果が出るように、あの、祈っておりますんで。
はい。
はい。ね、ということで、今日は野寺監督にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
した。
はい、ということで野寺監督でした、
うん、
お久しぶりだったんですが、うん、やっぱりお話面白いですね、
うん、
で、ね、何なんか謎の、
うん、
謎めいた言葉もあったりして、いや何があるんだろうみたいなね、あらちょっと楽しみなんですけど、
楽しみだね、
うん、
まあでももう本当に開幕間近だからね、台湾、だから現地で放送とかね
ないのかな、
ネットでまた見れるといいんだけどね、
うん、ちょっと探したいね、
一回見たいんだよね台湾のレースって、
うん、見てみたいね、
ね、
うん、で今回なんか10日間ぐらいあるんでしょ、うん、長いんでしょ、
だから本当に台湾一周するぐらいの感じだって言ってるからね、
うん、まあ、ついて回りたいよね、
そうね、だから10日間のステージレースってなかなかね、日本では本当に経験できないので。
10日間だもんね。
うん。で、最後が上りゴールだって言ってたでしょ？
ええ。
そう考えると非常に難易度の高いレースになるでしょうからね。
でも、初戦から、日にちも長いし、
うんうん。
濃いね。
濃いね。だからやっぱりコンディションそこでかなり上げとかないとっていう感じではあるんじゃないのかな。
そうですね。
うん。で、各国やっぱり多分オリンピックに選んで、
うん、
UCI ポイントを取り行くってすごいやっぱり白熱すると思うんですよね。そういう意味では重要なんじゃない。どういうチームが出てくるかはまだわかんないですけど。
はい。
まあ本当アジアの強豪カザフとかさ、うん、呼ぶかな。
どうなんだろう。
主催者側としては呼びたくないよね。あの、こういう年だからこそ。
まあね。
呼びたくないよねっていうのもあるかもしれないけど、うんうんうん、
はいはい。
どういう感じになるのかっていうところもちょっと注目ですよね、
う
ん、ここ。
そうですね。
うん。
楽しみです。
楽しみです。本当なんか映像で見たいですね、これ。うん。ね。うん。
はい。
はい、
いや、で、いうのと、
うん、
それからさっきのお話でちょっとね、
うんうん、
チラッと出てきてた、
うん、
平塚選手のお話、
うん、
あら出てこなかったっけ、
そうですね、あのね、あの聞くの忘れてましたが、
あ、忘れてたんだ、
はい、
あ、はい、
平塚選手がいよいよ来週ぐらいからヨーロッパ、うん、オランダに向けて出発じゃないかということで、今スケジュールを徐々にこう作りつつあるということのようですね。
ええ。
まあ、平塚選手も頑張ってきてほしいですね。
頑張ってほしいね。
うん。
いや、阿部隆選手がね、うん、出国されるときもちょっと心配、うん、親気分で心配しましたけれども。
うんうんうん、
平塚選手、まさか一人じゃないですよね。
いや、一人じゃない。
一人で行くの？
一人で行くんじゃないの？
どうなんだ。
やっぱそれ行けるようになんないとダメなんだよ、
ロードレースは。いや、また心配しなくちゃいけないじゃないですか。
でもロードレース、そうだよね、うん。そういう意味では、ね、各選手、多分現地集合でしょ？
きっとね。
その、土井選手にしてもさ、
ええ。
その、オランダとかいろんなところでレースあるのも、
はい。
ね、現地集合だろうから、そういう意味ではやっぱり、ちゃんとこう、飛行機乗れるというか、 ね、だからやっぱ喋れないとダメなんだよね、言葉。
まあね。あ、まあ、日本語喋れて新幹線の乗り換えでも私なんかアタフタするのに。
ねえ、そういう意味では、いろんなことを試されるんでしょうけど、まあ平塚選手本当に、1年目で結果出したいっていうのは強く言われてましたんでね。
はいはい。
うん。楽しみですよね。
うん。ですね。あの、まあ、土井選手の様子もちょっとお聞きできたのが良かったですね。
あの、先週だっけな、土井選手とちょっと、あの、チャットでやりとりをしたんですけど、
はいはい。
まあ、その時も気になって、怪我どうですかって聞いたんですが、いや、もう怪我は大丈夫だと。それよりも寒いっす。寒さの方がシャレになれいませんって書いてありましたから。まあ、それで土井選手らしいなと思いながら。
なるほど。
怪我は全然大丈夫ですとは言ってましたけどね。まあ、その後もレース走られてて結構ね、いい順位で。走られてましたから。
この日曜日が24位と、いうことで終えられてたような、
その前の週が10位とか9位とかでしょ。あの、一部動画も見れるらしいんだけど。
はい。
あの、結構がっつりしたスプリントの中に、ね、入ってたって言ったから、去年にも増してスプリント走れるようになってるっていうか、もう本当に土井選手って平坦も、走れるよね。
ね。
すごいねって思うよね。だから本当総合を狙う、L 選手になってきてるんだろうなっていう感じはしますよね、な
んか。
そういう意味では、まあ、まだ怪我の影響あるかもしれませんけど、
はい、
まあね、今からどんどんレースたくさんありますから、
はい、
今年は特に多いって言われてましたかね、レースの出場は。
今のところはですね、今がちょっと休憩に入られるのかなとは思うんですけど、
また合宿があるというようなスケジュールだったと思いますけど、まあね、その夏前というか、
はい、
そのあたりからやっぱりレース多くなっていくでしょうから。ちょっとね、ほんと今シーズンの活躍も楽しみしたいですね。
そうですね、またトルコもあるしね。
ですね。
はい、ということでお届けしました、島のロードトゥーザドリームでした、お届けしたのはコロンと
DJ でした。